テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は370回目の配信となります。AI が普及してきて、世の中の流れがとっても速くなってる気がするんですよ。お仕事もいろいろと効率化されてきたってことで、そろそろ週休3日が普及してもいいんじゃないですかね。この番組では、フリーランスエンジニアの S と、エンタメ系エンジニアの飛鳥さんが、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では、一つ目の記事ですね。商業施設や無人店舗の事件事故を未然防止するクラウド型異常検知 AI サービス、見守り AI を提供開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社アジラと東日本電信電話株式会社は、クラウド上の AI が防犯カメラ映像の異常を自動検知するギガラクカメラ映像解析オプション見守り AI、を2025年3月31日より提供開始すると発表しました。こちらのサービスはですね、映像の録画機能に加えまして、人の姿勢だとか動きを分析できる骨格推定方式による行動認識 AI を用いてリアルタイムの映像解析を行ってくれるそうですね。転んでしまうとか、もしくはなんか変なジャンプをしているとかですね、不審もしくは異常な行動を検知、そして通知ができるという、そんなサービスだそうです。利用されるシーンとしましては、エスカレーターの事故防止ですとか、まあその事故の早期発見、それから無人営業のコインランドリーにおける迷惑行為などの検知、通報と、そういったものを想定しているそうですね。カメラ1台単位から導入が可能なサービス設計となっているそうで、クラウドカメラとそれから異常検知の機能を月額 1.5 万円程度から提供すると、そんな価格設定になっているそうです。なかなかあれですね、アニメ作品のサイコパスに出てくるシビュラシステムを思い出しますけれども、徐々に現実的なものになってきているような気がしますね。まあアニメの作品の中ではディストピア感がすごいんですけれども、ただ現実的に静かに暮らしている人たちにとってみるとですね、不審な行動とか事故防止とかですね、そういったものに使われるのであれば、なかなか良いのではないかという気もしなくもないですね。これが行き過ぎないことを祈るばかりではありますけれども、はい。では二つ目の記事ですね。銀座の中心にゲームセンターがオープン。銀座456で社会課題を学べる体験型ゲームイベント開催。こちらは企業のニュースリリースからですね。KDDI は2025年3月20日から KDDI のブランド体験施設銀座456 Created by KDDI において社会課題を学べる体験型ゲームイベント Play Futurable ハッシュタグ自分で未来を変えるゲーセンを開催するそうです。日本が抱える社会課題が6つほど提示されておりまして、それらが悪の化身としてクリーチャーに突然変異して蔓延していくと。そんな未来の終末世界をイメージしたゲームセンターが舞台ですね。で、ハンティングゲーム、それからクレーンゲーム、ガチャガチャなどのゲームを楽しむことができると。そんなイベントになっているそうです。ハンティングゲームはプロジェクションマッピングを活用した床と壁全面を使った大迫力のゲームになっていたりとかですね。それからクレーンゲームではプレイヤーが各クリーチャーを釣り上げまして社会課題を取り除くことを目指すと。で、その2つを体験しますと、大小2つのサイズのメダルがもらえるそうで、その2種類のガチャガチャを回すことができるんだそうですね。ガチャガチャの中身はオリジナルのスマホステッカーが入っていると。そんなゲーセンイベントだそうです。開催期間は2025年3月20日から10月13日を予定しておりまして、期間中のイベント営業時間は10時から20時まで。事前予約は不要で、すべて無料で体験が可能だそうです。無料で遊べてなかなか良さそうな、面白そうなイベントですね。東京の方にお住まいの方、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後3つ目の記事ですね。SNS でバズってて即ポチしたんだけど、スマホ用のプリンターがかなり便利。こちらはトギャッターでまとめられていた X への投稿まとめ記事ですね。タイトルに書かれているのはですね、スマホと連携してプリントができる プリンターですかね、小さなプリンターで乾熱式の紙を使うので、まあ、いわゆるレシートみたいなのが出てくるイメージです。X の投稿に載せられていたのは、紙に印刷されてくるトゥードゥリストの一覧ですね。でまあ、紙に出して、でそれを買い物リストとかがあって、チェックしていくというような使い方が想定されているのかと思います。まあ、そもそもスマホの方でそのデータ入力して、それから印刷をしているので、デジタルデータも作ってるじゃん。なんでわざわざ紙に出すのよみたいなコメントもあったりはあるんですけれども、なかなかアナログ好きな方には良さそうだなと思って紹介してみました。紙の手帳とかを使っている方も結構いらっしゃるとは思うので、まあそういう人にとってみれば、気軽に紙に出力して、で、貼り付けたりとか、そういうこともできそうなので、面白いアイテムかもしれないですね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはですね、これを紹介すべきかどうかちょっと悩んだんですけれども、ズノさんという方からですね、X へコメントをいただきまして、音声ファイルが落とせない。サーバー落ちてるのかなと、そんな風にお声掛けをいただきました。ご不便ご心配おかけしてすいませんでした。サイトサーバーの調子が悪くてアクセスできない。主催の S さんに報告するにはどんな方法があるのだろうか。すでにご存知なら良いけど、というふうにですね、心配してくださるコメントをいただいておりました。しばらくサイトの調子が随分悪かったみたいで、結構長い間止まってたりとかもしてたっぽいので、ちょうどそのタイミングにアクセスした方いらっしゃったら申し訳ないです。そしてズノさんからはハッシュタグがいろいろついけて、こう、四国錯誤をしていただいて、こんだけ書いとけば、気づくかどうかみたいなことをですね、きっと思いながら書いてくださったんだろうなと思ってですね、お手数をおかけしてしまって大変申し訳なかったなと思っております。というのとですね、一生懸命こう伝えてようとしてくださったのは大変嬉しいなと思ってですね、ちょっと紹介してみました。この場を借りてですね、お礼をお伝えしたいなと思った次第でございます。はい、ありがとうございます。それから水流さん、いつもありがとうございます。368回拝聴完了。味の送信、映画館とかで実現できるといいなぁ。孤独のグルメとか劇場に見に行きたくなるとコメントいただきました。おう、このなんかこう大量の人々に対して一斉にドバッと味覚を送信するというのはなかなか面白いシチュエーションですね。なんかそういうのがもし実現できればそれだけでオプション料金が取れそうですね。そして会場の何名かはですね、きっと、うわ、しまった、キャラメルポップコーン食べとったわーみたいな、そこに対してこうなんか別の味が加わり、口の中が複雑怪奇な状態になるというのも起こりそうです。なかなか楽しそうですね。そして最後には強制的に歯磨き粉がプッシュされてくるという、そういうフィニッシュでいかがでしょう。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。先ほどちらっとお話しした通り、サーバーがダウンしておりまして、ようやく多分解決したかなという状況です。原因はディスクの容量不足。なんと、まさかのヒーというところですね。確か少し前にたまになんか調子悪くってアラートが飛んでくるっていうのがあったので、気にはなってたんですよ。で、桜インターネットさんのVPS を借りておりまして、ね、まあ、そこの一番安いコースなんですよね。なので、さすがにスペックがやばいのかなとも思ったりして、とはいえ、そんな大してアクセスがあるわけでもないのに、まだまだ頑張れるような気がするんだがどうなんだろうかと思っていたんですが、まあ、しょうがないと思って、もう一つ上のコースにしたんですよね。なので、よしよし、これで大丈夫だろうと思っていたら、ディスクの容量は自動的には上がらないということに、気づいておらずですね、状況としては何も変わっていなかったということだったようです。で、まあいろいろと調べながら、なんかようわからんけれども、パーティションをゴニャゴニャするようなコマンドを叩きながらですね、ようやくディスクの容量がちゃんと増えたと。その結果多分しばらくは大丈夫だろうだ。ということで、多分これで大丈夫かなという状況ですね。いや、単純にワードプレスでサイトを運営するっていうだけなんですけれども、わざわざ VPS を借りるもんじゃないなと思いました。はい。半分勉強のためにと思ってですね、やってはみたのですが、なかなか手間がかかるなと。やっぱりレンタルサーバー最高って思いましたね。はい。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。 そういえば、名古屋の鶴間公園というところがありまして、まだ早いかなと思ったんですけれども、行ってみたら桜がまあまあ咲いておりましてですね、そしてキッチンカーとかもたくさん出ておりまして、おお、まさに花見やんと思って、人混みの中で花見をしてきましたね。はい。なんか妙に満足感があって、春のイベントは、よし、これで OK だという気がしております。はい。ちょうど良い季節ですかね。地域によってはだいぶ違うとは思いますけれども、皆様もお花見などなど楽しんでいただけたらと思います。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。